location in different day. Last night's momentary diversions get driven away. Ten geriatrics make out shamelessly in the park, while the next generation lies at a tonic. Operators are already locked in. My vision is shot and it's so hot I start to perspire.
Hi. こんばんは。
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 ダンジン、ダンジン、ジントニック。
ジントニックじゃないよ。いや今日はね、まだこんばんはというには少し早いぐらいの、まだ外は明るく、鳥たちはチュンチュン、ものすごい声だねこれね。最近ね、子供が、鳥の子供が生まれたのか、結構窓の外が賑やかな毎日なんですけれども、久しぶりのケンちゃんとの二人トーク、そして今日は満月ですね。満月トーク、新月トークじゃないですけど、満月トークと、幻の書の朗読コーナーを今日も始めたいと思います。いやー、満月ですよケンちゃん。
うんうん。
何そんな寡黙なね。音楽ノリノリのケンちゃんなんですけれどもね、まあ今日ちょっと素敵なことをしましたね、私たちね。鎌倉に今2日ぐらい帰ってきて経つんですけれども、これからのビジョンを叶えるべく、クリスタルを使ってクリスタルグリッドを作りました。ケンちゃん初めてだったということなんですけれども、どうでしたか？グリッド作って。
グリグリッド作りました。
早かったよね、パパパパってね。うん。
とりあえず東西南北コンパスで見ながら配置をしていたら、転がるものは転がって東に行きました。
そうなんだ。うん、なんかまあグリッド何のことかよくわからない人にちょっとご説明といえば、そうですね、まあ、石クリスタルだけじゃなくてもいいんです、使うものは。うん、自分たちがどんなことを叶えたいと思っているのかというビジョンをしっかりと、イメージして、でそれが叶うようにという意図をねしっかり持った上で、石を使って、そうですね、マンダラのように、もう本当に自由なフリースタイルのマンダラのように石を好きなように置いていきながら、その願いにフォーカスするですね。で、石クリスタルっていうのはその場のエネルギーだったり、その自分の意図のエネルギーだったり、そういったものを増幅してくれる作用があるので、願い事、まあね、手放したいこととか目標でもいいですけれども、そういう意図をしっかり入れて、何らかのフォーメーションをね作っていくと、その願いが叶うのがすごく早くなると言われています。というか結構すごいですこれね。私は何度もちょっと実体験があるんですけれども、なので今回ちょっとまあ何を願ったかというのはここではお伝えはできないんですけれども、それにまつわるね、うん、まあ、石だけじゃなくてカードを使ってもいいですし、写真とかね、その自分の手書きの何か絵とか、うん、文字とかでもいいですし、本当に様々な目的のために、グリッドを使うと、その実現がとても早くなるというものですけれども。はい。まあ、私たち、しばらく、バラバラに動いていましたね。ケンちゃんね、淡路島でしばらく滞在してて、私は鎌倉帰ってゆっくり過ごしていて、でまた、ちょっと先日ね、浜松の方でちょっとどうしても参加したいイベントがあったので、そこで合流して鎌倉に帰ってきたという感じなんですけれども、まあ一人一人ね過ごす時間っていうのもすごく大事だったんじゃないかなと 思うんですけれども、どうでしたか淡路の数日間は。
いや、ゴールデンウィークだったので、
うん、
皿洗いに
そうだった没頭してたんですよね、うん、あのナフシャさんでね、
うん、
はい、じゃあ結構忙しく過ごしてた感じですね、
うんうん、そうですね、うん、
その後大阪で何かイベントがケンちゃん呼ばれて、
うん、なんか3人ぐらい話が聞きたいっていう人が集まって、
うん、旅の話、
天ぷら油で走る車の話と、
うん、
まあ、あとは、まあ、どういうふうに、やってきたのかとか興味があるっていうことと、あとこれからどんなことをやろうとしてるのかに興味があるので、そういう話を、
うんうん、
まあ、あの妄想が多かったんですけどね、バンブーヒンメリピラミッドの話とか、うん、まあ、ものすごく興味を持ってもらって、で、まあ、もし何か動きがあったら、まあ、あのいろいろ教えてほしいっていうことを言われたり、で次、まあ、先を何も予定を僕は入れないので、大阪にまた来る機会があったら、もっともっと大勢の人数でいろんな話会にしたいので、ぜひぜひ予定を入れさせてほしいっていうふうに言われたんだけど、入れずに帰ってきて、でその夜はゲリラ瞑想とか、アーバンパーマカルチャーでいろいろ頑張ってる、まあ、宗谷海君のなんか食事会みたいな、翌日に、どちらか、まあ、大阪の大学でなんか一日講演か講師かなんかやるということで、まあ、前夜祭じゃないんだけど食事会に僕も合流して、で、まあ、11時ぐらいまでゆっくり話を、まあ、まあ、みんなと懇談した歓談したって感じ、
うんうん、
まあ、そんなことをやって、まあ、じゅんぐりと、まあ、浜松のトランジョンタウンの方にの方に向かったって感じで、うん、まあそうね、竹を切るタイミングが、まあ、ちょっと次はまあ11月ぐらいの新月に向かってっていうことなんで、まあ、実際に着工は何も、まあ、今していない。
あのね、バンブーピラミッドハウスを作ろうとしてるんですけどね、私ですね、うん、はい、はい、
まあ、いろんな、まあ、強度的なものとか気候的なものとか、まあ、どのぐらいの重さがどういうふうなのかっていうのも全て竹の重さや竹の状態で変わるので、まあ、基礎をどうするかとかいうことも含めて、まあ、いろんな人にいろんな話を聞いたり、まあ、そういうことに、まあ、毎日を過ごしてたって感じで、
うんうん
うんうん、まあ、いろんなことが分かったし、まあ、本当にみんな竹で作れるもの、しかも住まいっていうものにものすごく興味を持ってて、まあ、若い人も当然だけど、まあ、ある程度セルフビルドをやってきた人たちもものすごく、まあ、興味を持って、もうぜひぜひやってほしいっていうか、まあ、そういう話で結構いろんなところで盛り上がったので、まあ、何か近いうちにアクションができればいいなって本当に思ってて、まあ、モデルもね、いろいろ作ったのをみんな見てもらいながらね、まあ、非常に具体性があって、で誰もやっぱりセルフビルドをやってる人はまず、まあ、発想ビジョンを 見ながらもモデルを作るので、モデルになったものはもうできるってみんな確信を持ってるんで、
うんうんうん、
逆にこれだけきっちりモデルができてるっていうものを見て、あ、もうこれはできるねってみんな、まあ、そういう口を揃えてそういう風に言ってて、もう、まあ、タイミングだよねっていうような感じで言われましたね。
じゃあ、うん、本当に、まあ、ここ数日間数週間の間に結構いろいろまたビジョンが固まってきたような感じがありますか。
うん、というか、まあ、何も着工していないのでね、まあ、偉そうなこと言えないんだけど、まあ、もう飽きたってならないように注意しないといけないなと
作る前に
むしろそこが自分のモチベーションとして、もっと他のこと、
うん、
まあ、フリーエネルギーで移動体を作るとか、そういったもので旅をするとか、まあ、移動するための手段を、まあ、またちょっとなんか、まあ、必要に駆られてくる状態になると思うので、 まあ、イカラ君がねちょっと今調子があんまり良くないっていう中で の、まあ、どっかにある拠点を持ちたいとか移動するための手段としてのこともいろいろやっぱり模索したので、まあいろんな意味合いがあるんじゃないかってまあ自分なりに今見てたりしてて、まあまだまだね何を着工するっていうこともないんで、まあ、そんな状況の中でただいろんなことが湧き上がってきてそれを具体的に進めていくためのまあ準備っていうこととかまあやってる人に状況確認をするとかそういうふうなことに時間を使ってる感じですね。
そうですね、まあ、私も土曜の間はすごくいろいろ自分の内側の整理も含めて、ね、してきて、でそう意外とそのビジョンっていうのはこう表面的なビジョン、そのあこれやりたいなとかね、そういう、こう、割とこう表面的なビジョンと、もっと深いところのこう、魂レベルのというかね、その本当に自分はどうしたいんだっけ？どうでありたいんだっけ？みたいな、そういうビジョンと、私的には、その幾層かに分かれてこう、深さというかね、そういうものがあるような気がして、結構いろんなレベルのその自分の、思い、っていうのをちょっといろいろ整理させていただけるような時間を過ごしてきて、でいよいよさあそれで具体的にどうしようかなっていうことが少しねずつね立ち上ってきたかなっていう感じです。でも本当にそれはそのタイミングその時が来るまでわからないことって結構いっぱいあるなと思ったりするんです。なのでわからない時はわからない時なりのこうゆるゆるしたこうねスタンスでそのイメージや目標とか考え事とかそういうものと付き合うっていうね、そのいろんな過ごし方をちょっと学ばせてもらったような気がしています。はい、これから夏に向けていろいろ楽しみが増えてきていますけれども、今日のテーマ変化かなりちょっと面白い内容になっていますので、今日はせっかくですのでレオさんに登場いただいて朗読の方をお願いしたいと思います。レオさん、準備の方はよろしいでしょうか。
はい、それじゃあね変化について、人はお金を欲しいと思います。お金があったら、あれもできる、これもできると思います。すなわち、何でもできる自由が欲しい。
自由を欲しがります。
そして、人は何かをする自由はもともと持っており、何かをするためにお金を手段とする方法は、何かをするための無限の手段のうちのほんの一つの手段であるに過ぎないことを、しっかり忘れ去っております。何かをするのにお金が便利であることは確かですが、他の多くの手段の可能性を検討することさえ今では誰もが忘れ去っており、それが頑強な塊となった考え方に過ぎないことを思い出す時がやってきたのではないでしょうか。あなたにはもともとパワーがあります。すべてを生み出し、形作る、内在する無限の力を所有しております。それは嘘ではありません。宗教者の戯言でもありません。悟った結果、手にする特別な力なのではなく、修行によりだんだん身についてくるといった類の力でもありません。どんな人にも今そのままで備わっている力のことです。それはあなた方のうちにあり、その力を失ったことなどこれまでたったの一度たりともないのです。その力にあなたが意識を向けさえすれば、それがもともとそこにあったことに気づくでしょう。 あなたという存在はエゴとハイヤーセルフという二つの意識により構成されていると考えると分かりやすいかもしれません。潜在意識と呼ばれているハイヤーセルフと表面意識と呼ばれているエゴの二人で自分だと思ってみてください。潜在意識をこれまで人は理解しようとしてまいりましたが、エゴの頭脳で理解できるものではありません。エゴに理解できないのが潜在意識なのですから。でもそれはもともとあなたのうちにあります。あなたが単にそこに意識を向けさえすればいいのです。意識を向けたとき、あなたはそことつながっています。あなたの表面意識がそのことをどう考えようと、それはその瞬間につながっているのです。つながっているのだという言葉を単に受け入れればいいのです。その内なる力を使ってください。無限の潜在的可能性を持つパワーです。あなたが創造主です。何かをするのにお金がいる、何かをするのにもお金がいるという考え方をそろそろ手放さなければならない時代となるようです。でも現にお金がいるじゃないか、お金がないと生きていけないんじゃないか、お金がないと電車にさえ乗れないじゃないかと人は言います。そしてその内なるパワーを使おうとせず、愛も変わらず何かをするために必要なお金を得るために自分のエネルギーを消費し続けます。ねばならない作業に自分の魂を曇らせ、内なるパワーをしぼませます。お金がないと何もできない現実があるのは、皆さんがそう思っているからに他なりません。創造主であるあなたがお金がないと生きていけないと考えているから、あなたの周りにお金がないから生きていけないといった現実を生み出しているにすぎません。人は誰でも一方の手で変化を求め、一方の手で安定を求めています。右手で変わることを恐れ、左手で変わらないことに苛立っています。安定するために変わろうと努力していますが、この矛盾には気づきません。本質的には変化することと変わらないことに違いはありません。進化を求める思いとこのままで良いとする心に、どちらも違いはありません。本当にあなたはどの瞬間もただ単に遊んでいる神なのです。何をしようと何をなさなくとも、どちらも良いことに変わりありません。このままではダメだとする思いは、あなたに変化のエネルギーを与えます。このままではいけないとするあなたの思いが、あなたの周りに違いをもたらしてまいります。それがプラスの変化か、マイナスの変化であるかには関わらずです。そして人はマイナスの変化を恐れ、そうなるまいとする思いが他人を責め、自らに葛藤を引き起こします。あなたの葛藤はあなたを苦しめ悩ませます。一方、あなたの努力が報われ、プラスの変化を起きさせたとき、あなたには大きな大きな喜びのプレゼントがやってきます。これまで多くの人はこのプレゼント欲しさゆえにこそ頑張ってまいりました。それは人は頑張って変化を求めない限り幸せになることはありえないとする考え方に起因しております。こうしてあなたは勝ったり負けたりといった高度な人生ゲームを体験可能となるのです。しかしあなたは勝ったり負けたりではやがて満足ができなくなります。勝ち続けのゲームがやりたくなってくるものです。
この時あなたは意識の変化に目が向いてまいります。平安が欲しくて戦っても戦っても平安が訪れることがないことに気づきます。悟りの瞬間です。あれ、この三次元物質世界には安定不変のものなんか何一つないのだと、変わらないままでいられることなどありえないのだと悟ります。あなたは安定を求め続け、求めて行動した結果、安定などどこにもないのだと悟ります。そしてこの時あなたのエゴは沈黙し、涅槃の境地を体験します。安定とは心の体験のことです。あなたが求め続けた心の変化は、安定などどこにもなかったのだと気づいたときに体験するのです。今はどんな不安定であったとしても、それはそれで何も問題ではないことに気づきます。このままで何も問題なしと悟ります。宇宙は揺らぎという不安定さを使って絶えず変化を促します。永遠に完成することのない精妙なメカニズムです。宇宙は完成しないがゆえに完全であると言えるでしょう。このままで良いのだと人が何もしないでいると、宇宙はあなたの変化を求め、あなたの周りに不安定さを巻き起こすことになってまいります。あなたはそのままではいられなくさせられてまいります。何もする必要などないのだと高をくくっていると、何かせざるを得なくしてくるのです。あなたが何か行動を起こさない限り、心の安定を体験することができないよう仕組まれているのです。この三次元界は体験するための世界なのです。あなたである神が自ら体験し、そして創造した体験するための舞台装置なのですから、見て聞いて触れて体験し感じるためのステージです。何かをすることに挫折し疲れた人は、何もしなくても良いのだという話を喜び安心を得ます。人から何かをする必要のあることなど何もないのだと聞かされて得た心の安定は、あなたの体験ではありません。人から与えられた安心は、あなたに絶対的安心をもたらすことはありません。悟りたる人の話を聞くことによって、得られた安心を維持しようとする思いが、これまで宗教教団を作ってまいりました。人の絶対的安心が教祖様から与えられることなどありません。それはあなたの体験ではないのですから。あなたが行動に挫折したのでは、それが必要であったからであり、それはもう行動することをやめようという合図ではありません。挫折から学べという合図です。挫折はあなたの人生の最大のチャンスです。人は違いを求めます。進化を求めます。自由を求めます。そして求めることを通して人は気づいてまいります。求めない人に気づきはありません。そのためにこの宇宙は揺らいでいます。人は求め、そしてそれが究極的には手には入らないことを通して悟るのです。あなたという自我の求めたものは永遠に手に入れることはできません。しかし 求めなかった人が悟ることもないのです。永遠に手に入れることができるものなど何もないのだと気づいたとき、人は何も求めなくなります。そして何も求めなくなったとき、もともとすべてを持っている真我があなたの内奥深くから現れいでてまいります。悟りの瞬間です。あなたがもともとすべてを創造した本人なのですから、このままで何一つ問題がないところから創造した問題の世界が今ここなのですから、ここは問題の世界、あなたの人生ゲームを存分に楽しんでください。あなたはそのままで何一つ問題ありません。そのままで完全です。不完全なあなたこそが今ここにいる理由なのですから、この神秘の三次元世界、万歳、神の偉大さに、あなたの偉大さに、そして私の偉大さに万歳。
心のこもった朗読をありがとうございます。
いいえ大事だ。何を教えますか。
なんかでもこれ読んでると、あのケンちゃんはもうなんかすでに行っちゃってる感じしますね。
リオさんを差し置いてケンちゃんが行っちゃった感じですか。
どうですか、なんかこれを読んでケンちゃんはどんな感想を。
まあね、何もしないことを目的に生きるということを試してみた1年間半、楽しかったですけど。
1年半もっとでしょ。
いや、その2年目から、2年半目、1年半目から、
そうか、私が。
リリアのあのが来たから。
うん、そうか、うん。
なので、
うん、
体験、体感、もう心からほとばしるもの、まあ、ハイヤーセルフなのか、自我なのか、エゴなのか、確かにいろいろ、もうごっちゃ混ぜで、もう動物的本能とか、男のエロエロエローとか、もう食いたいもんもう食っちゃったし、見たいもんは見ちゃったし、もう舐めたいものは舐めちゃったし、
吸っちゃったし。って感じです。
海は綺麗、山も綺麗、空気は綺麗、風は心地いい、太陽は綺麗で夕日はすごいとか、もうただただそれに浸っていいんだよケンちゃんみたいなのを自分が自分に、
うん、
揺らぎを揺らぎながらその日その日に何かを感じて、まあ大いなるところに音玉と言玉と数玉を当てながら、体を響かせながら、海に浸かり、川に浸かり、温泉に浸かり、まあいろいろ体験体感しましたね、
うん、
でもお金はありませんが旅は続きましたね。
皆さんね、まあそういうキャンピングカーで目的と目標を持たない、期限も決めない旅って、そんなのお金がないとできないじゃないかと思ってる人が本当にたくさんいると思うんですよ。まあでも実際ケンちゃんのやってきたことって、まあまあね、キャンピングカーを手に入れるためのまあお金、まあオートローンね、それはまあ実際にかかっているとはいえ、その他収入がそんなにねあるわけでもなく、蓄えがあるわけでもない中で、もう早3年経とうとしていると、楽しく生きているぞと、このケンちゃんのリアリティをまあ今ね、こう出会う人だったり、このラジオを聞いてる人とかにその伝えることができてる。でもそれを聞いた人がうっそーって思えば、そのうっそーなんですよね。 そうなんだ、本当自分にもできるかな、やってみたいなって思ったら、それがその人のリアルになっていくっていう多分ことなんだと思うんですよね。何々があるからできる、ないからできないという制限、それはもしかしたら自分がその一人一人の中に勝手に設定している制限でしかないのかもしれないってことですよね。制限を取っ払うと、いろんなことが、
そうね、やりたいって思って妄想してて、妄想列車は止まらないっていう感じで、ただそれができる環境やできる材料やできる人と巡り合う、結果的にね、そんな感じなんでしょうね。当然いろんな人にいろんな援助や応援や、まあ場合によってはものすごい迷惑かけてきたと思うんだけどね、反省もし感謝もし、それが今まだ続いてるって感じ。
ちなみになんか不安になったりとかそういうことっていうのはないんですか？
不安、
ない
かな、
なさそうなんですよ私から見ると、まあ普通っていう言葉はあれですけど、でも多くの、ね、人が将来の不安とか、まあ、今の不安とか、仕事の不安とか、収入とかね、まあまあいろんな不安を大なり小なりこう抱えているのがこう、まあ一般的なお話、ね、
多分、まあ目的地のような、今日あそこに行くっていう思いができた場合に、そこに行くモチベーションを作っていくのはなんか自分がワクワクするからやるわけだけど、まあ、その目的なり目標っていうのは、まあ、車を運転してるとある程度方向性は決めて進むんだけど、結局目的も目標もないんだよね。で、結果的にそこにあるのは出会いであり、喜びであり、感動である、まあ一日一日何か必ず起こるということと、どういう状況にあっても、そこにあるもの、そこにの中で使えるもので楽しめるっていうことができるようになった。
それは旅に出る前と後では変わったことですか？旅に出る前からそうだった？
いや、旅に出る前は仕事をしていたり、まあいろんな中でやっていたから、まあ仕事も楽しみにしていたけど、何が出てくるかわからない環境の中で生きていて、何が起きてもそれをどう受け止めてそれを楽しむかということに心を変える力は旅をして身についたと思う。
ですね、確かに、まあ私も震災後にこういうちょっとイレギュラーな動き、その家にいないっていうね、そのどこかにいつも移動しているっていう動きが始まってからの方が心内側が安定してるんですよ。一見その安定感のない動き、その地道にね、毎日何時から何時まで仕事をするとか、そういう安定したように見える、一般的にはね、そういう動きからほど遠いところに身を置いて、なぜか安定感が自分の内側に育ってるんですよ。なんかそれはね、本当に実感してるところなんですけど、なんかまあ、今日ね、本当にすごくこう、私、本に線引きながら読んでるんですけど、たくさん線が引いてあって、で、結構、って思う言葉が 散りばめられた章だったんですけれどもね、その例えばね、その安定を求め続けて、求めて求めて求めて安定したいって頑張った結果、結局安定っていうね、安定不変のもの、そういったものはどこにもないのだと悟ると、うん、でその外側に求める安定っていうのはないんだと。で、安心安定とは心の体験、あなたの心の体験のことで、心が安定してるかどうかだけがポイントであると。で、人は誰でも一方の手で変化を求めて、もう一方の手で安定を求めてる。これも結構なんか深く探っていくとあるじゃないかなと思うんですよね、その心の中に、うん、安定するために変わらなきゃって思うとか、そういうこと、そういう気持ち、うん、で、その安定するために今の何かを変えようと、変わろうと努力しているけれども、この矛盾に気づいていないと。で、本質的には変化することと変化しないこと、変わらないことには違いなんかないんだと書いてありますけれども、その違いなんかないんだっていう言葉がピンとくるまで人はもがき続けるのかもしれないですよね。そのチャレンジし続けるっていうのかな、なんかそうだよね、確かにそうかもしれないなと、今の言葉をなんとなくリアルに自分のものとして感じられるようになるまでは、どっちも体験するというかね、こう追い求めて、その試したいというか体感したいというか、そういう時期も必要なのかもしれないと思うんですよね。だから本当にその今自分がどういう状態にあるか、すっごいハッピーで充実して本当に心から安定感感じて生きているのか、毎日でも、それも次の日にそれがガタンって崩れることもあるかもしれないね、そう思って生きてても。でも本質的には何も、なんていうのかな、違いはない、うん、心が違うだけね、自分の心の状態が。もしね、こう全てを受け入れることができて、全てに動じない自分、全てを感謝できる、全てを面白がれる、うん、そういう自分のマインドが育った時に涅槃の境地を体験するんでしょうね。エゴが黙ってっていうね、うん、
まあね、人は朝起きて寝るまでに3000回ほど洗濯をするってなんか言ってたじゃない、
うん、
一日に、
うん、太一くんね、
起きることに反応することと、うん、何を起こすかって思うことと、いろいろあるからね、洗濯って、うん、だからその変化ということが外的なのか自分から起こす変化なのか、でもそこの奥に穏やかな我呼吸とともにある内なる宇宙と外なる宇宙が丹田で一つにつながっていて循環して、内なる宇宙と外なる宇宙の融合と調和を自分の体の中に見出していく安定感というか安寧というか心の穏やかさ、それがいいね、
うん、なんか本当にその安定ってこう本当に矢印べえがピタってこうね、バランス取って止まっている状態のことじゃないんだと思うんですよね。矢印べえがこう揺れている、揺れながらバランス取ってる、 その何も起こらないのが安定感ではなくて、何が起こっても揺らぎながらその中心点を感じていられる感覚、自分の中心点っていうのかな、そういうことなのかなとイメージしているんですよね。何かが起こった時に何とかしようと、何とかしなきゃと思うのが人の常だけど、でも何とかしなくても何とかしてもいいし、何とかしなくても大丈夫っていう、その、 自分が自分でしっかりと信頼感とか安定感とか、そういうものを自分の内側に感じて生きていることができたら、どんな状況があっても大丈夫になっていくんじゃないかなとか、
だから、まあ、自分の方から変化を求めるような行動に出たり、まあ変化を感じるような状況になった時に、そういう状況でありながら自分の心があまり変わらないというのがなんか楽しみになってきた。あんまり変わんないねみたいなのが楽しみになってきたかもしれない、最近。
なるほど。まあ本当に
わざといろんなこと言うんだ僕。
ほうほう。
でも自分はそんなに変わらないっていう、怒ることが何が起こってるのかなっていうのを見てる、自分みたいな。
それは外に起こってることも自分の中も、
両とも、それに対して自分がどんな反応をするのかを見たいっていう自分がいるっていう。
ああ怖い人だな。なんでいいんですけど、これはまあ私の、心の叫びですけれどもね。まあでも本当にそういう、なんだろう、それぞれがそういう心の内なる安定感を見つけていくしかないんじゃないかな、この時代を健やかに生き抜くにはという気もしていますけれどもね。はい。でも楽しみですね、これからね。さあそんなマインドを持ってどこまでたどり着けることでしょうかということで、はい、次回のテーマは望む現実の創造、ね、望む現実を創造していくためのヒントが書かれているんじゃないかなと思いますけれども、はい、では今日は満月です。皆さんね、満月新月はちょっと心の体の節目として、ちょっとずつ意識しながら自分をこう一回リセットして、で次のまた新月や次のまた満月に向かってこう新しい流れをね、気持ちよく呼び込んでいけるように、その自分をちょっと整える時間を過ごしていただけたらすごくいいんじゃないかなと思います。はい、では次回もまた一緒に朗読コーナーできるといいなと思っています。けんちゃん、ありがとうございます。
ほんじゃあね。
ほんじゃあね。ということで皆さん、おやすみなさーい。
おやすみなさーい。